来元暮らしじゃないですか。ここにあなたがいらっしゃるじゃないですか。探すことないです。わははです。はい、皆さん笑いましょう。わははは、イエス様到来元暮らし、あなたは私たちのうちにいます。ありがとうございます。アーメン、ハレルヤですね。もう感謝です。アーメン。イエス様は雲隠れはしません。時々私が見なくなります。アレルヤ、感謝です。アメン、ありがとうございます。今日は有名なザーカイさんのところで私も何度かお話をしたことがあるところだと思います。ザーカイのお話を知らない人はいないと思うんですが、どうでしょうか。知らない人は手を挙げてみてください。お話をしないとみんな知ってますね。イエス様の噂を聞いて、イエス様を一生懸命見ようとして、イチジクグアの木の上に登ってイエス様来るのを待ってた。みんなが林立てて、わざかいお前小さいな、そばの子上がらんと見えるのかと言って、みんなが林立てたことだろうと思いますね。2000年前からあるイチジクグアの木というのがエルサレムに行った時ありました。本当に2000年前の木なんかなとこう思ってみたんですが、まあ、確かに2000年前からあるザーカイが登ったと言われるイチジクグアの木だよというふうにこう書いてたと思いますね。でそういうのを見ると、あ、こんな大きなイチジクグア、でも当時はこんなに大きくなかっただろうにな、枝がこう本当にザーカイみたいな人が乗ったら折れて落ちるんじゃないかなと思うような、まあ、そういう感じです。ハレルヤ。実は今日ここのお箇所をする前に本当は18章の続きをする予定だったんですが、不思議なことにですね、18章にこのいくつかまたこうイエス様の例え話が載っているんです。しかしこの例え話がですね、みんな面白いんですね。まずルカによる、この18章の9節から14節まで、この間の先週の続きになると思うんですが、これは神様に義と認められる者が救われるというお話ですね。神様にです。自分で自分を義とするんじゃなくて、神様に義と認められる人は救われるんだという話ですね。それから次の15節から17節に来ると、この神の国に入れるのは幼子のようなものだ。だから本当に疑わずにですね、無邪気にですね、神の国を受け入れるものこそが入れるんだ、救われるものだというお話を書いています。私たちはどうかすると幼子のようにではなくてですね、いやどうかな、どうしたら入れるかな、いやこんなことしてるからもう実際入れるだろうとか、自分なりの主張をしますね。自分なりに考えて、こうすれば天国に入れるんじゃないか、救われるんじゃないかというふうにこう考えるわけです。いやそうではなくて、もう本当にイエス様から言われる通りに、もう簡単に、あ、そうですかと天国を受け入れる、この幼子のようでなくてはあなたたちは神の国に入ることができませんとかイエス様おっしゃるんですね。次に18節から30節までをこう見ていくとですね、よく話しますが、金持ちの青年のところですが、これは永遠の命を受ける、神様から永遠の命をいただくということが私たちにとって救われているという証なんだ。でもどうしてそれを受け取ることができるんだろうか。これはイエス様が私たちに与えてくださるもので、私はどんなに一生懸命頑張ってもたった一つ手放せないものがあるばかりに天の国に入れないというお話でしたね。誰でもあるんです。たった一つ手放せない、お金であったり家族であったり、本当にいろんな自分の能力であったり、そういう私にとって、いや これは私にとってとても大切なもので、これを手放したらもう私が私でなくなるんですと言われる、この富める青年の財産のようなものが私たちのうちに何かあるものなんですね。あるものなんです。その手放せないものがもしかしたら自分の十字架のほどに苦しいことであったりもします。でも手放せないんです。しかしそれを手放した時に主があなたに永遠の命を与えるんだと言ってくださるですね。つまりイエス様から永遠の命をいただくと、この新しいことができるとイエス様は言っているんですね。ラクダが針の穴を通るよりも難しいことがイエス様の意思であればこれが簡単にできるということです。いや弟子たちは、じゃあ私たちはどうして救われるんですか。聖書もそうでしたね。じゃあ私たちはどうしてこの神の国を見ることができるんですか。どこにあるんですか。いやそれは私たちのただ中にあるイエス・キリストを信じることによって私たちは初めて救いを受けるということが本当にイエス様はずっとこう話しておられたわけです。そして次の31節からになるとですね、これがイエス・キリストが今からあなたたちの救いの完成のために、救いの完成のために何をなさるんですか。十字架にかかるんだ。そして私は3日目よみがえるということをここではっきり弟子たちに伝えるわけですね。しかしこれも私の仕事じゃないですね。救われるために私たちは何をなすべきだろうか。ただこのイエス様、私に本当の救いをもたらしてくださるイエス様を信じることだけなんですよ。他何にもないんですということですね。救いを受けたければ、永遠の命が欲しければ、天国に入ることができるために何をすればいいんだろうか。いやそうじゃなくて、欲しければイエス様ご自身に求めなさいとこうおっしゃっていますね。そして私たちがイエス様を求めるときに、もう本当イエス様ご自身が私のところに来て戸を叩いてくださり、今日あなたのところに行くよ、今日の残骸のところにイエス様が言ってきてくださるわけです。その時私たちが幼子のように、ありがとうイエス様来てください、いやたとえ掃除してなくてもです家の中が汚れていても、イエス様をとにかく私たちは私たちのうちに招き入れるということ、それが幼子のような心を持ったものであるんだと思いますね。そしてそれが救われるということになるわけです。このようにイエス様はルカによる福音書でいろんな神の国について、私たちの救いについてを語ってくださっています。そしてこの18章に至ってもこのことを延々と続けてくださって、そしてさ、いよいよイエス様はエルサレムに向けて出発するわけですね。ヨハネの福音書では、さあ出かけよう、さあ出かけていこう、このベタニアの村から出かけていくイエス様の姿がありますが、ここはガリラヤからエリコを通ってイエス様はエルサレムに登っていくわけです。いや不思議なことをちょっと先に言いますね。イエス様が最後10節に、人の子が来たのは失われたものを訪ね出して救うためであると書いてますね。ケイ君もちょっと挙げてもらえますか。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである、私たちがこう思い出すのはですね、イスラエルの失われたもの以外には私は使わされてはいないという言葉がありましたね。これはどこにありましたか。イエス様が、あの異邦人の女が、私の子供を助けてくださいと言った時にイエス様はこうおっしゃったんです。イスラエルの失われたもの以外に私は使わされていないんだ、だからあなたの子犬に私はパンは 投げてあげないよって言った時に、この女は、いやイエス様、しかし子犬ならばその投げ落とされたパンくずは拾って食べるでしょう、だからあなたの信仰は素晴らしいと言って、イエス様はこの子供を助けてくださったという記事がありますね。これはですね、イスラエルの失われたもの、まあ、よくこれはですね、あの離散していったイスラエル、北イスラエル、この南のユダ王朝ではなくて北イスラエルのこの失われた十部族ということにもつながるんだなと思うんですね。例えばイエス様がガリラヤで伝道しました。でこのガリラヤ地方というのも何かというと、もともとこのイスラエル民族、この失われた十部族の民族の地でありました。そうなんですね。だからそこで失われたこの部族を私は救いに来たんだ、この犬、子犬に投げてやるのはと言われたこの女のいたところも、つまり失われた十部族の地でありました。でイエス様はこのガリラヤのこの湖のここから伝道を始めたわけですが、イエス様の心の中にはいつも失われた、それを探し出すためにというお心があったんだなと思います。そしてふっと思うとですね、実は私たちもそのうちの一人ではなかったかなと思います。失われた一人、それを見つけ出すためにイエス様は働かれた。その失われた、私はこの失われたものを探し出すんだと言ったイエス様のその言葉の中の、失われてもう今から見つけ出すんだというばかりのこのイエス様の強い、この探されるもののうちの一人は私であったと思うんですね。そしてこのザーカイもそうなんですね。このエリコの地方そうですよね。あのかつてカナンの地に入っていったイスラエルの民たちはここで王様ソロモン王までこのカナンの地で過ごすわけですが、その後北と南に分かれるわけです。そしてこのアッシリアに捕囚されていったこの十部族の者たちはここから離散していくわけなんです。その残された土地、この土地にかつて住んでいたであろう失われた民たちのこの思い、この流された地の思いがですね、この地にあるわけですね。そう思うとですね、本当に私たちはなんか、ああそうなんだ、こうイスラエルっていうと遠い国、遠い国のように思いますけれども、実はそうじゃないんです。私たちにとっては、例えば帰るべき地であったり、懐かしいふるさとであったり、魂のふるさとエルサレムなんですね、私たちにとっては。で今朝ですね、フェイスブックでこう見てると、エルサレムのこのイスラエル民族の歌が流れていました。愛するイスラエル、愛すべきこのエルサレムの地で、あるところでイエス様はこのエルサレムのために泣いていました。ああエルサレム、エルサレムって泣いていました。私たちはこの失われたものとしてイエス・キリストによって探し出される、見つけられるものであったということを深く思って心から感謝しました。あの一番最初アブラムが11献金を捧げた、祝福していただいたアルキメデクですね、このサレムの王、昔のエルサレムの王、その王の住むところ、そこはかつて私たちの心の魂のふるさとでもあるエルサレムではないかなと思うとですね、この歌を聴くときに、はあ、懐かしいな、行ったことない地なのにね、懐かしいな、心のふるさと、私たちが初めに神に愛された土地、エルサレムなんだなとこう思うんですね。アブラムが本 とサレムの王に捧げた。そしてサレムの王に祝福をいただいた。ああその土地であったとこういうふうにこう思うと、こうすごくなんか懐かしい感じがしたんですね。そういう思いを持って、この失われた部族の住んでいた土地イスラエル、そしてまたこのエルサレムという町という思いを持って、このまた見ていくと、今日のこのここのザーガイさんのところもですね、よくこう何となく分かってくるんじゃないかなと思うわけです。イエス様がこのエルサレムに向けて歩いていた時にエリコを通られた。で、今日実は出会いはイエス様の招きなんだということを言いましたが、例えばあのスカルの町にイエス様が行かれた時に、どうしてイエス様はわざわざ異邦人の地を歩いて行かれたんだろうか。これは神様の側の招き、神様の側の必然があったからイエス様はこのスカルの町を通ったわけですね。同じようにどうしてエリコの町を通ったかというと、ここにも神様のこの計画があったわけなんです。例えばですね、ヨハネによる福音書の6章の44節を見てみますとですね、まあ開かなくてもいいんですが、私を使わされた方、父なる神ですねが引き寄せてくださらなければ誰も私に来ることができない。このよく世間では引き寄せの法則ってよく言われますが、もともと引き寄せって言ったのはこの聖書ですよ。聖書なんです。そして引き寄せっていうのは聖書の御言葉でもあるし、これは聖霊様の導きに他ならないんです。だから聖霊様が私たちに導いてくださる、これは天の父の引き寄せなんですね。天の父が引き寄せてくださらなければ誰も私に来ることはできない。だからこそみんな神様に教えられ、神様の計画のもとに聖霊様に導かれてくるわけなんです。イエス様はもちろんそうなんです。父によらなければこのエリコの町にも来ることがなかったわけですね。そしてイエスはエリコに入ってその町をお通りになったということが起こってきたわけです。父の引き寄せはすごいです。これは本当に聖霊様の導きなんですね。この町をお通りになった時にザーカイという名の人がいた。この人は主税人の頭で金持ちである。主税人の頭ですから、もうみんなからもう本当ごまかして取ったそのお金をですね、またまたその上からまたごまかして集めていた、もう悪の頭ですね。悪いことする者の頭であったわけですね。ところがこのザーカイはですね、イエスがどんな人か見たいと思っていた。見たいと思っていた。この見たいというのはもうとにかく探し出して、もう探し出して、もうとにかく何とかしてみたいという意味のこの見たいという、ザーカイの見たいという言葉なんですね。そして、群衆に遮られて見ることができなかったので、とうとう木の上に登ってまで見たということなんですね。このザーカイの見たい、ザーカイが何があっても見たいんだという言葉と同じ言葉がですね、後でイエス様の言葉にもあるんですね。5節にイエスはその場所に来られた時、見上げて言われた。見上げて言われた。このイエス様がこの場所に来た時、このザーカイのいる場所に来た時、ザーカイを見たんですね。イエス様はもともとザーカイがここにいて自分を見たいと言っていたのを父によって知っていたわけです。さっきも言った父の引き寄せですね。父なる神の引き寄せによってこのザーカイのところに来たわけです。ところがザーカイも父の引き寄せによって自分は知らないんだけれども、お互いにここで神様の必然的なこの枠の中でですね、出会いが起きているわけです。で、 私たちもこういうことをよく経験します。まさかこんなところで会うはずもない人に会って、御言葉を分かち合うことができた、またお互いに祝福することができた、いやまさかこんなところに来る予定ではなかったのに来てしまった、そこで主に出会うということが起こってくるわけですね。この間のベテルチームのミニストリーチームが来られた時に、この教会に来たのもまさしく神様の引き寄せの技でありましたね。彼らが知らない時に私たちはここで大笑いをしました大笑いをしたの誰も見てないですよねミニストリーチームは誰も知らない、なのに笑いというこの言葉に父によって引き寄せられた、そこで笑いが起こるわけです。不思議ですね。誰も許しだとか戦争だとかそういうことは一言も言わないのに、イサクは死はここでみんなの前に謝りました。中国を許してください。かつて私たち日本が韓国また中国その他東アジアの国々に行ったことも、いや私たち日本人も許してくださいと、このイサク氏の前で私たちも謝った、心が一つになった、これが聖霊様の導きなんですね。これが聖霊様の導きなんです。そうするとお父のこの御心によるこのご計画による私たちの必然的な出会いというのが必ずあちこちで起こってくるわけなんです。それは私が計画したことでもなければ、向こうから来る方が計画したわけでもないのに、にもかかわらず計画されてくるわけです。そこで起こってくる出会いと起こってくる父の計画というのが、これはまさに素晴らしい聖霊様の導きによるところの出会いであったということが言えますね。このザーカイも同じでした。そこでザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎え入れたわけなんですね。ところがこの時周りにいた人々は何て言ったかというと、これを見てつぶやいたんです。ああ彼は罪人の家に入って罪人の家の客になったよ関西の方に、罪人の家という教会をやっている、神道達也先生というお方がいらっしゃいます。で素晴らしいですね。刑務所への伝道、それからあちこちに伝道して回って、この方も日本中どこでも呼ばれれば出ていくと言われる方ですが、罪人の家で、同じ罪人でも主にあがなわれた罪人かあがなわれていない罪人かの差が本当にあるわけです。でも私たちは自分を罪人とした時に、このザーカイのように人から罪人の家だとつぶやかれたとしても、そこにイエス様が来てください。私たちもそうです。私たちはまさしく罪人の家でありましたが、ここにイエス様が来てくださった、罪人の家の客人となってくださるイエス様、これを心から招き入れたいと思うんですね。この人々はつぶやいたんです。ところが人々はつぶやきました。でザーカイはどうかというと違うんですね。ここにザーカイの素晴らしい宣言告白があるんですね。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またそれからもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。こういうところもですね、もし、人から騙し取った場合には、4倍にして返さないといけない、2倍に返さないといけないという、私のかなというそういう何て言うのかな、決まりが立法がちゃんとあるんです。これは民数記レビ記申命記を読んでいくとよくわかるんですが、そういうのがあると思います。ごめんね、いや多分タブレットはないから違うと思うんです。あ、そうですか、はい、わかりました、感謝します、はい。なんかね、本当にこうタブレットもあるから スマホだの音だとか、あ、最近はこういろんな音があって、みんな同じような音なのにずると思いますね。あ、これはでもね、これはでもね、考えたらね、同じサインが私たちに来る、そういう時が今来てると思いませんか。全世界が一瞬にして巻物のように取り去られるし、これもパソコンを知ってなかったらもう意味不明、わからないことですよ。でも今の私たちわかるんですね。一瞬にして削除、消去を押すと一瞬にして消える、誰だったかな、あのうちの孫だったかな、はいを押さないで、はいを押さないで、はいを押さないで、はいを押すと全部消えちゃうんです。これを消去していいですか。はい、いいえ、はい。押さないで、押さないでって言われたんです。これを消したら困るんだって言われました。で、彼に与えてるあのタブレットが一つあるんですけど、そのタブレットの中で私がいらないものをみんな消去していくもんですから、これだけは消さないで、これだけははい押さないでとか言われるわけですね。で、それはね、私たち一瞬にして消去されることも知ってます。それからみんなに同じように同じ連絡がバッと入ってくるんですね。これはサタンもこれを使います。だから怖いんですね。一斉にみんな騙されるんですね。一斉に騙される。ところがそれを一斉に消去してくださるのも神様なんです。そして同じようにこれが神の言葉だよということをパッと教えてくれるのも、これも聖霊様なんですね。そういう私たちは今世の中にいるんだと思いますね。素晴らしいですね。私たちのこの天的な大きなこの天的な DNA ですね、宇宙を作っているプログラムですね、それも私たちのうちに作られた小さな細胞の中にあるプログラムもですね、この聖書の中に書かれてあるプログラムですね、みんな同じなんです。これが聖霊様の導き、神様の計画なんですね。だから私たちはこの絶大なる神様の計画によって今歩まされているということを私たちは知るべきなんですね。だから目に見えるとこ、いろんな事象が起こったり現象が起こったり、自然がどうだっていろいろあるんですけれども、しかし全て神様のご計画の中で行われること、それが私にとって悪いことであろうが良いことであろうが、大きな神のご計画の中から、このプログラムの中のほんの一つに過ぎないんですね。しかしそのたった小さなプログラムがこの大きな神の計画にものすごく作用するわけです。それはだからこそイエス様がそれを救いに来るんですね。一つとして欠けるものがないように、全ての人が救われるようにとして来てくださったのがイエス様なんですね。神様の計画は一人として滅びるものがないようにとして来てくださった、これが神様の大きな第一の計画ですね。だからこそ私たちはどんな罪を犯しても、どんな人であってもイエス様から救われる、贖い取られるという、そのことを知っておくべきであるし、またそうなるということを知っておきたいと思いますね。今言いました話がそれましたが、この3倍にして返す、4倍にして返すということもちゃんと立法で決まっているんですが、どうもここを読むとザーカイはそれ以上のことをして返すように、書いているように思います。どっかその場所をまた見つけたらお話ししたいと思います。確か2倍じゃなかったかなと思うんですよね。そして、ザーカイはこのことをイエス様の目の前で宣言しました。こうします。で、この宣言を私たちがするときですね、自分ができるかできないかとか考えて宣言するわけじゃないんです。できるできないは関係ないんです。人間ならできないことはたくさんあります。人にはできないが神にはできる、神は何でもできるという言葉がありますね。とにかく主の前で宣言する、告白するんですね。私はこうします。総伝記動会そうでしたね。明日からします。こう思ったら始まりましたね。本当にそのように私たちは宣言していくということがとても大事なことです。これをできるかできないか考えてたら、もう完全主義者の人はできないと思います。本当にできないです。私たちでさえもこうやってあえてこうしよう、その通りできるかって言ったらできません。だったらできないんです。 イエス様させてくださいって宣言していくんですね。ところがイエス様の宣言、イエス様の告白はというと、今日救いがこの家に来たというんです。ザーカイが告白しました。イエス様の前で私はこうしますと宣言しました。それによってイエス様が何と言ってくださったか、今日救いがこの家に来た、この人もアブラハムの子なんだから。アブラハムの子なんですね。いくら主伝人をしていてもアブラハムの子なんだ、救われるべき失われたものなんだとイエス様は言っておられます。救われるべき、もう本当に失ったものなんだと言ってるんです。だからこそアブラハムの子、だからこそ人の子、イエス様ですね。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。人の子っていうのも時には、この間も言いましたかね、神様の全ての権威を持った、神様が見える形としてこの世にお生まれになった、ただ唯一の一人だけの人間としてのイエス様、人間としての子だから、これはもうイコール神と子を思っていいんですね。人間イエス様、それは先週も言いました、人と神とが共に住むイエス・キリストが私のうちにいる、それと同じことですね。この神の子、人の子、イエス様です。この神の子って違うのは、人間として生まれてくださったから人の子なんです。イエス様が人として生まれなかったらこの救いはありえなかったんです。救いを完成するためには人の子として生まれてきたイエス様が必要であったわけです。そして失われたものを尋ね出して救うためである。神様がこの大きなプログラムを作り、大きなご計画の中にこの宇宙を作り、私たちをこの中に生かし、そして私たちを一人として滅びないためにこの世に自分が十字架にかかって死ぬために、そしてご聖霊様によって私たちが強く本当に主を知って生きるために生まれてきた、このことをですね、私たちが知るために究極な救いの完成のために来られたんだとこう思いますね。それが人の子イエス・キリストなんです。そしてザーカイが宣言した、告白した時にイエス様の時がやってくるんですね。そして今日この家に救いが来たとおっしゃるんです。CGN テレビで、カナの婚礼の話をしましたが、マリアが信仰告白をやはりしました。この方のおっしゃることは何でもしてくださいなんです。これはマリアに信仰が湧き起こってなかったら言えない言葉なんです。イエス様への信仰がマリアのうちに湧き起こったからこそ言える言葉なんです。この方のすることは何でもしてください。なぜならこの前にイエス様はしっかりマリアに言ったんです。婦人よ、マリアよとかお母さんとか言わない、婦人よ、まだ私の時は来てないって言ったんです。にもかかわらずマリアはその時人の子イエス・キリストをはっきり知ったんですね。だからこそこのお方のすることは言うことは何でも聞いてくださいと言えた。この今日のザーカイの宣言と同じようにマリアは同じ言葉を告白したわけです。この方のおっしゃることをしてください。するとこの時、時が来ました。イエス様はこの亀いっぱいに水を汲んで入れてください。イエス様の時が来たんですね。ここで大きな奇跡が起こるわけなんです。今日ザーカイ、今日この家に救いが来ました、時が来たんだよって、まだ時じゃなかったのにザーカイの宣言したことによって今ここに時が来たんだよ、この家に救いが来たんだよということですね。で、私たちも宣言していきましょう、告白していきましょう。私は主よ、あなたの救いによって私のすべてをあなたの御前にお捧げします。私の問題のすべてをあなたの御前にお捧げします。 もう私のこの病もあなたの御前にお捧げします。私のものはすべてあなたの御前にお返しします。宣言していきましょう。病は癒されます。問題は解決します。私の祈りは聞かれます。こうして主の御前に告白していくときに、主がその時でなかったものが今日この家で救いが来たんだという神様の必然の中での私とイエス様の出会いが起こったということの証言、印として、ここに救いを私たちは見ることができる。聖霊様の勝因を私のうちに押されることができる。それをはっきりと知ることができるんですね。だからこれを本当にここに今日もたらしてくださるのは、神様の必然の中に起こる出会いが確かにあるんだということです。イエス様に出会わなければ私たちには起こり得ないんです。マリアがイエス様に言ったように、ザーカイがイエス様に言ったように、私たちもイエス様と顔と顔を見合わせて、主よ、私は宣言します、あなたの御前に告白します、今日私はあなたの救いを受けました、今日私は癒されました、今日私は完全に救われました、今日私の問題は今解決しました、私はとにかく主よ、あなたによって癒され解放されたんですということを宣言する時の、あなた今日ここ今時が来ました、救いはあなたのものです、そう言ってくださると思います。告白していきましょう。ハレルヤ、感謝いたします。イエス様のところから感謝したいと思います。イエス様、私のうちに本当の完全な救いをもたらしてくださるためにあなたは来てくださいました。それがあなたの目的でもありました。一人として滅びるものがないように、一人として救われないものがないように、私たちを救うために来てくださったあなたの目的がこの世で完全になされましたこと、ありがとうございます。今日あなたの前に告白します。私はあなたによって救われました。私はあなたによって癒されました。私はあなたによって解放されました。私はあなたによって幸せになりました。私はあなたによって止めるものとなりました。私はあなたによって完全に救われました。私はあなたによって強いものとなりました。私はあなたによってできないことがありません。私はあなたによって全てのもの、この全ての鎖から解放されました。イエス様、このことをあなたの前に断言します。あなたの前に宣言します。あなたの前に告白していきます。あなたがおっしゃってくださいます。あなたは今解放された。あなたは今許された。あなたは今癒された。あなたは今痛みはもうない。あなたの問題はもう解決した。あなたはもう解放、完全に解放されたんです。喜びなさい。こう言ってくださるイエス様を心から感謝していきたいと思います。あとでまた引き続いて皆さんと祈っていきましょう。この私たちにおける癒しや解放が私のうちに起こってくるの、それも神様の約束なんです。神様のご計画の中に組み込まれていることです。大きな目で主の計画を見てみましょう。私のこのちっちゃい、このもう私の細胞の中ばっかり見ないで、この細胞の中にも大宇宙が隠されてますね。同じです。マクロもミクロも全部同じです。これ全て神様の計画です。その中のちっちゃな一粒ほどのこの私の命をイエス様が大事に大事に持ってくださって、それが私の宝だと言ってくださることを私たちは喜んでいきたいと思うんですね。アーメン。主を感謝します。そのことを思って今日もあなたの前で祈っていきますこと、ありがとうございます。あなたとの出会いをありがとうございます。心から感謝し、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝します。アーメン。それでは献金と